マルコによる福音書第4章35節から41節。イエス・キリストの生涯その31。嵐を鎮める奇跡。さて、その日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると、激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところが、イエスは船を手枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか、と言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。
イエス様のご紹介を順番に見ていますが、今回シリーズの31回目です。イエス様が湖の上で嵐を鎮めた、その奇跡について、取り上げていきます。今回のテーマは感動に満ちた人生、感動に満ちた人生がテーマです。イエス様は私たちに、恐ろしく感じるまでに感動を与えてくださいます。そしてそれはイエス様がどのようなお方なのかということを私たちが知ることによって与えられます。イエス様は一体どんなお方なんでしょうか。今回の嵐を鎮める奇跡の箇所からそのことを取り上げていきたいと思います。まずは今回の出来事を順を追って見ていきます。まずは35節。さて、その日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。参考資料にも書きましたが、その日というのはパリサイ人たちとのベルゼブル論争がありました。イエス様が特別な奇跡を行った。でもパリサイ人たちは、これは神の力によるのではなく、悪霊の頭ベルゼブルの力によって、行っているのだというふうに言った。このベルゼブル論争があった日です。そしてその後、イエス様はガリラヤ湖のほとりで群衆に向かって合計9つの例え話を語られました。前回その最初の例え話を取り上げましたね。また今回のシリーズでは取り上げませんでしたが、イエス様のお母さんであるマリアや兄弟たちがイエス様に会いに来ました。これもその日です。ちなみにその記事の箇所を申し上げておきましょう。まずマタイの福音書、マタイ 12-46 から50、マタイ 12-46 から50、それからマルコの福音書は3章31から35、マルコ3章の31から35、それからルカの8章の19節から21節、ルカ8の19から21にこのことが書かれています。なんで会いに来たのかということは直接は書かれてないんですが、マルコの3章21節に次のような言葉があるんです。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。まあこのように書かれているんですね。この身内の者とはもしかしたらマリアや兄弟たちなのかもしれませんね。しかしイエス様はこの時マリアたちに会おうとしませんでした。 そのことが起きたのもこの日なんですね。そして夕方になりました。非常に盛りだくさんだった一日が終わろうとしています。きっとイエス様はくたくたに疲れていらっしゃったことでしょうね。パリサイ人たちと議論し、また大勢の群衆たちの前で、奇跡を行ったり、あるいは教えをしたり、していったわけですね。また家族をあしらったり、しなければならなかったわけです。イエス様は神が人となられた方、子なる神でいらっしゃいますが、この地上には人間となって来てくださいました。当時のイエス様は私たちと同じ肉体を持っていらっしゃいます。ですからお腹が空きますし、喉も渇きますし、疲れを覚えもします。イエス様は休息をこの時必要としていらっしゃったんですね。そしてイエス様を信じないユダヤ人たちがいない場所でゆっくり休むとともに、弟子たちとじっくりと膝を交えて語り合いたいとイエス様は思っていらっしゃったことでしょう。ベルゼブル論争の時、また前回の種まきの例えの時にも申し上げましたが、ベルゼブル論争によってイスラエルは国として公にイエス様を拒否したんですね。あいつは救い主ではないっていうふうに国として決定をしたんです。拒否したのです。その結果イエス様の活動の目的が変わったということを申し上げましたね。それまではできるだけたくさんのユダヤ人にご自分が救い主であるということを伝え、その印として証拠の奇跡を行われていたわけですが、ベルゼブル論争以降は地上に残され、やがて教会を形成することになる一握りの弟子たちを訓練することにイエス様はもっぱら時間をおかけになるようになったわけです。まあ、ですから弟子たちとじっくりと話ができる、まあ、他に群衆、イエス様を信じない群衆たちがいますとね、まあ、奇跡は彼らは期待していますから、いろいろと忙しい、弟子たちとじっくりお話をする時間がありませんから、ユダヤ人たちのいないところに、イエス様は渡ろうとしていたんです。イエス様が渡ろうって言った向こう岸というのはガリラヤ湖の西の地域です。ゲラサ人の地というふうに呼ばれていました。この参考資料の地図ではゲルゲサというふうに書かれているあたり、この辺がイエス様が向かおうとしていた土地です。そこにはユダヤ人はほとんど住んでいませんでした。36節、そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。イエス様の言葉を聞いて弟子たちはイエス様と一緒に船に乗って漕ぎ出しました。イエス様の弟子の中で少なくとも4人、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネは元漁師ですから、船を操るのはお手の物です。また他の船も一緒に行ったと書かれてますね。これはおそらく9つの例え話をガリラヤ湖畔でイエス様が語っていらっしゃった時に、漁師だろうと思いますが、船に乗って話を聞いていた人たちもいたのでしょう。多くの人は陸地で話聞いてたんですが、漁師の一部が船に乗って話を聞いていたのかもしれませんね。その人たちはちょうど船に乗っていますから、イエス様の後をついていったというわけです。なかなかイエス様ゆっくり休ませてもらえませんね。37節、すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。突然の嵐が襲ってきました。ガリラヤ湖というのは普段は非常に穏やかな湖です。 時によってはもう波一つ立たない鏡のような湖面を誇る静かな湖なんですが、時々激しい暴風が吹き荒れるんですね。ガリラヤ湖はヨルダン川を含むヨルダン渓谷と呼ばれる谷の中にあるんですね。で、東西を高い山地に囲まれています。そして地図を見ていただくとお分かりの通り、北の方に非常に高い山、ヘルモン山という山がそびえているんですね。この山の高さは2814メートルだそうです。まあ、非常に高い山なんですね。で、そこから時々冷たい風が吹き下ろしてくるわけです。で、渓谷の方にその風が空気が入り込んでくることがあるわけですね。で、ガリラヤ湖の高さがどれぐらいあるかっていうと、海抜マイナス213メートル。海よりも低いところに実はあるわけですね。だから3000メートルくらい落差があるわけです。そこを冷たい空気が時々ふわっとですね、流れ込んでくるんです。で、渓谷になっていますから、こう狭いところに空気がずっとこう吹き込んでくると、ちょうどこう火吹き岳っていうのが昔ありましたね。私は使ったことありませんけれども、あのかまどでね、こう火を起こすのに使いますよね。で、あの狭いところに息を吹き込んで、まあ、先っぽがちょっとだけこうちっちゃい穴が開いてるわけです。そうするとものすごい勢いで空気が流れ出ますよね。ちょうどあんな感じになるんです。で、どんどんどんどん狭いところに空気が溜まってきまして、風のスピードが上がってくるわけです。その状態でガリラヤ湖にその冷たい空気が流れ込んでくるものですから、時々強い風が吹くわけですね。しかもその時に湖の表面が温まっていますと、暖かい空気がそこにあるわけですね。そこに突然冷たい空気がその上を通るとどうなるかっていうと、対流が起こるわけです。で、上昇気流が発生しまして、低気圧の状態になるわけですね。こうして北からのものすごく強い風プラス低気圧によって大変な暴風が吹き荒れることがあるわけなのです。で、そうなりますと非常に危険な状態になるわけです。この時の嵐は特に激しいものでした。ペテロたちプロの漁師でも手に負えない状況になっていたわけです。大波のために船の中にどんどんと水が入り込んできて、今にも沈みそうになっておりました。38節ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。そんな大変な状況にもかかわらず、そしてなんとか船をね、守ろうと弟子たちが大騒ぎしているのにもかかわらず、イエス様はのんきにもすやすやと眠っておられたというのです。まあ、よっぽど疲れていらっしゃったんでしょうか。まあ、それもあったと思いますが、それとともにイエス様の中にはたとえ眠っている間でも必ず天の父なる神様が守ってくださる、そういう信仰があって安心していらっしゃったのでしょう。しかし慌てふためいていた弟子たちはイエス様を起こします。そして言いました。私たちが死んでも構わないんですか。これは弟子たちに対してイエス様が深い愛情、関心を持っていらっしゃるということに対する疑いの言葉ですね。あなたは私たちがどうなってもいいんですか。イエス様は弟子たちに関心を持ち、彼らを愛していらっしゃるにもかかわらず、弟子たちはそのように語ってしまったわけです。もし皆さんが親で子供からそういう言葉、セリフを吐かれたら、一体どんな気持ちになるでしょうか。 この時のイエス様もきっと悲しい思いをなさったはずです。こんなにも私はあなた方のことを愛しているのに、どうでもいいと思ってんのかなどとね、言われたらイエス様は傷つかれます。でも私たちはこの弟子たちの不信仰を笑うことはできません。私たちも苦しみにあったり、お祈りがなかなか叶えられなかったりした時に、本当にイエス様は私を愛してくださってるんだろうか、神様は私なんかに興味を持っておられないんじゃないだろうか、しばしばそんなふうに考えたり、実際に口に出してそう祈ったりしたことはなかったでしょうか。もしも本当に対処が必要な問題がやってきたならば、イエス様は弟子たちに起こされる前に起き上がって嵐を鎮めておられたことでしょう。今回イエス様がそうしないで眠ったままだったのは、弟子たちが死のうがどうしようがどうでもいいということではなくて、そうする必要がなかったからなんです。もう弟子たちは今にもね、船が沈んで全員溺れて死んでしまうと恐れていたわけですが、この時はそのようなことは絶対に起こらない状況だったんです。だからイエス様は放置していらっしゃったわけです。安心してすやすやと眠っていらっしゃったわけです。しかし弟子たちは自分たちに対するイエス様の愛を疑うような発言をしてしまいました。それとともに、この弟子たちの発言はイエス様の御言葉の力を疑う発言でもあるんです。イエス様は向こう岸へ渡ろうと弟子たちに声をかけましたね。神の御子であるイエス様が向こう岸に渡ろうとおっしゃったからには、必ず向こう岸に渡ることができるはずなんです。そうじゃなかったらこんなことを言わないわけですね。ところが彼らはそれを信じることができないで大騒ぎをしてしまったわけです。ではイエス様どうなさったでしょうか。39節、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。弟子たちに無理やり起こされたイエス様は、風と湖に沈まるようにとお命じになりました。すると一瞬のうちにあの暴風が収まって、湖面が静かになったんです。いつもの鏡のような穏やかな湖に戻ったわけです。一瞬で変化したってことは、この暴風は偶然収まったのではなく、イエス様の命令によってコントロールされたということです。イエス様はこれまで多くの病気を癒してこられましたし、悪霊を追い出してこられましたし、死んだ人をよみがえらせることさえなさいました。ここでは自然現象までコントロールする力を示していらっしゃいます。それから40節、イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。イエス様は弟子たちの不信仰を叱られました。イエス様や天の父なる神様の愛情を疑った不信仰、そして御言葉は必ず実現する、そのことを疑った不信仰についてイエス様は叱られたわけです。しかもイエス様はまだ信仰がないのですか、まだとおっしゃってますね。これまで1年半ないし2年間、イエス様は弟子たちと共にいて弟子たちを教えてこられました。それなのにまだあなたは私の愛も力も信じられないのかというニュアンスですね。もちろん船の中にいた弟子たちはみんな イエス様のことを聖書が登場約束してきた救い主であって、世界をやがて治める王の中の王、主の中の主、そう信じていました。だからこそイエス様に何もかも捨てて従っていったわけです。しかし彼らのその信仰はまだまだ未熟で、イエス様が期待しておられたほどには成長していなかったわけですね。彼らの信仰が本当の意味で成熟するのは、イエス様が十字架にかかり復活し天に昇り、その後聖霊様に満たされた時以降ということになります。41節、彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。41節、イエス様はどんな方法で嵐をお鎮めになりましたかね。それは言葉です。命令の言葉。創世記一章で神様は言葉を発することによってこの宇宙やさまざまな生命体をお作りになりました。光をあれと言ったら光があったわけですよね。言葉一つで自然をコントロールなさったイエス様は、ここで創造主の神としての力を発揮していらっしゃるわけです。言葉一つで無から有を生み出すことができた、その神様は言葉一つで自然をコントロールすることなどたやすいわけです。そのことに弟子たちは気づきました。そして聖書の中に次のような言葉があります。詩編89の9、詩編89の9、あなたは海の高まりを治めておられます。波が逆巻くとき、あなたはそれを沈められます。こういう言葉が詩編にあるんです。ここであなたと呼ばれているのは神様です。聖書の神様、創造主の神様です。この言葉をユダヤ人である弟子たちは当然知っているわけですね。この言葉をその時思い出したはずです。弟子たちは目の前にいるこのお方が人となられた神なのだということを改めて認識したんですね。ただの立派なお方、人間ではなく神が人となって現れた特別な権威を持っていらっしゃるお方だ。そのことに気がつかされて、改めて気がつかされて恐れを抱いたわけです。といってもこれはイエス様を化け物のように怖がったという意味ではありません。先ほどイエス様が40節でどうして怖がるのですかとおっしゃってます。この怖がるという言葉と41節の彼らは非常に恐れてっていう、この恐れてっていう言葉は違う言葉が使われているんですね。41節で弟子たちが恐れたのは、これはイエス様に対する恐怖ではなく、畏怖の念、畏敬の念と、まあ、訳すことができる言葉なんですね。イエス様は彼らが想像していたよりはるかにはるかに偉大なお方です。そして力あるお方です。そのことを彼らは知って畏怖の念、畏敬の念を抱いたということですね。つまり彼らは恐れを感じるほどまでに深い感動、これを覚えたということです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、私たちも恐ろしいほどにイエス様に感動しようということです。恐ろしく感じるほどまでにイエス様すごいっていう感動を私たちも味わいたいと思います。では私たちが信じている救い主イエス様は 一体どんなお方でしょうか。私たちを感動させるあのお方はどんなお方なのか、この箇所から3つ申し上げます。1つ目、私たちに深い関心を示してくださるお方です。私たちに関心を持ってくださるお方です。弟子たちは大変な嵐をこの時経験しました。私たちも人生の中で嵐と呼べるような問題に苦しめられることがあります。その問題がなかなか解消されないと、先ほども申し上げましたが、私たちは神様イエス様の愛情を疑いたくなってしまいます。しかしこれはサタン悪魔の思うツボなんですね。悪魔がかつてアダムの妻エヴァを誘惑し、また共にいた、そこにいたアダムを罪に誘惑するわけですが、その時にエヴァはエデンの園の真ん中にあるあの木だけは食べてはいけません、食べると死ぬと神様おっしゃいました。そんなふうにサタンに答えます。するとサタンは言いました。創世記3章の4節から5節、創世記3章4節から5節、あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものになることを神は知っているのです。このようにささやきかけています。つまり、食べると死ぬと言われているあの木の実というのは、実はものすごく素晴らしい力を人間に与えるものなのだと。しかし神はわざとそれをあなた方に食べさせないように制限を設けたんだよと。神様はけじんぼだ。あなたたちのことを本当に愛していたら、あなたたちがさらに素晴らしくなれる機会を奪うはずがない。そんな制限を設けるはずがないじゃないかと、サタンは彼らに囁いたわけ。そしてエヴァもアダムも見事にそれに引っかかってしまったわけです。私たちに対する神様の愛、善意、サタンはそれを疑わせて神様と私たちの仲を引き裂こうとしています。これがサタンや悪霊たちの常套手段なんですね。苦しみがやってきた時に、ほら、こんな苦しみが来るのを防止しなかった、そしていつまでもそれを取り除こうとしない神があなたのことを愛しているなどと言えるだろうか、そのようにささやきかけてくるわけです。そして神様に対する信頼の心を奪い取ろうとします。その手に引っかかってはならないのです。むしろ私たちは問題の真っ只中で、いつまでも解消しそうにないその嵐の中で、それでも神様は私たちのことを愛してくださっている、そして必ず本当の幸せへと導いてくださる、そのように信じ、また口に出して告白していきましょう。たとえそのように見えなくても、それでも神様が私たちのことを愛し、私たちに深い関心を持っていらっしゃる、その証拠はどこにあるのでしょうか。その証拠は十字架です。ヨハネの福音書3章16節、有名な言葉ですね。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。よというのは皆さんのことです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここに時間を知るための時計がこの高台に置いてありますけどね、これいくらで買ったのかもうねだいぶ昔なので忘れちゃいましたけど、まあ、例えばこの時計を買うのに私が1000円、支払って、それと引き換えにこの時計を手に入れたとしましょう。 そしたら私はこの時計に1000円と同じ価値があるとみなしたことになりますね。こんなの100円ぐらいだろうよと思ったら、私は1000円札を店員さんに渡して、これを引き換えに手に入れたりはしないわけですよね。これを等価交換の原則というふうに言います。同じ価値のものを引き換えることによって商売取引っていうのは成り立つわけですよね。私たちを罪の呪いから救い出して取り戻して、再び神様との温かい交わりを再開させるために、神様は何を引き換えになさったんでしょうか。イエス様の命ですね。等価交換の原則に従えば、神様にとって私たちの存在、私たちの命というのはイエス様の命と同等であるとみなされたっていうことなのです。その一人子をお与えになったほどによう愛されたんですね。私たちを愛してくださった。そしてイエス様も私や皆さんを取り戻すのにご自分の命を捨てても惜しくないと思われました。そして進んで十字架に向かっていかれたわけです。そして今イエス様は復活し天に昇り、私たちが祝福されるように父なる神様に取りなしをしてくださっています。私も皆さんもそれほどまでにイエス様に、また天の父なる神様に、聖霊様に愛されているんです。そのことを日々黙想し、それによって恐ろしくなるくらい、これほど愛されているなんて怖い気がすると思えるほどまでに、私たちは感動していきましょう。いつも十字架の愛を思い起こしていきましょう。二つ目は、イエス様は必ず約束を実現なさるお方です。約束を実現なさるお方。イエス様は向こう岸へ渡ろうとおっしゃいました。そしてその言葉通り、嵐をものともせず弟子たちと共に向こう岸に渡られましたね。イエス様の御言葉、約束の言葉は必ず実現します。その通りになります。神様の約束の言葉は実現するんです。そのことを私たちは改めて意識し、また信じていきましょう。今回私たちの教会のメンバーであります松田さんご夫妻が、ご実家の家をね、取り壊して新しく家を建てられました。松田さんのお宅では、以前子育てサークル、子育てカフェっていうものを行っていました。若いお母さんたち、子連れのお母さんたちが集まって、そこで子育てについてのお話とか聖書のお話とか聞いたり、またお互いの抱えている悩みや、また嬉しいことなどを分かち合う、そういうサークルがあったんです。コロナでずっとやれなかったんですけれども、新しく家ができ、コロナもだいぶ落ち着いてきましたので、いよいよ今月末それを再開することになりました。私は初めてお家にお伺いすることになります。で、その以前のお家ですね、松田さんの旦那さんのご実家が あった。で、仕事の都合で持ち家をしばらく松田さんたちは使っていらっしゃらなかったわけなんです。すると、 あるお年寄りご夫婦から連絡がありまして、急にその人たちが借家を出なければならなくなったので、一時的でいいから、次の家が見つかるまで一時的でいいから、その家貸してくんないかという連絡が入ったんだそうです。 親切な松田さんと奥様はその両夫婦が松田さんの亡くなったおばあさんの知り合いだということもあって、自分たちが戻ってくるまでの1年半の間家を管理してもらう代わりに家賃なしでその家を貸し出すことにしたわけです。ところがこの老夫婦はあちこちからゴミを敷地に集めてくるようになりました。そしてそれをばらして金属などはリサイクル業者に売っているようです。でも売れない部分やばらした時の破片、そしてまだばらしていないゴミなどが敷地を埋め尽くすようになってしまったわけです。びっくりした松田さんは片付けるよう何度もお願いしたんですが、片付くどころか週ごとにゴミが増えていくわけですね。このままだと我が家が粗大ゴミ置き場になってしまう、そう考えた M さんご夫妻はついに出て行ってほしいと老夫婦にお願いをしました。ところが老夫婦の言い分は、片付けるためのお金がないし、荷物、松田さんにとってはどう見てもゴミにしか見えないわけですが、それを置いておく場所も見つからないから出ていけないという回答なんです。で、松田さんは弁護士にも相談したそうなんですが、もし老夫婦に出て行ってもらいたい場合には、松田さんがゴミの処分費用、これ業者に見積もってもらったら200万円かかるそうですよ。それだけでなく、引っ越し先を探してあげて、そこの敷金、礼金も用意しなければならないと、というふうに言われたんですね。親切心から家を無償で貸したあげく、管理してもらえるところがゴミいっぱいにされて、莫大な経済的負担まで背負わなければならない。まあ、理不尽、極まりない話なんですが、法的にはそうなんだ、ということなんですよね。で、ゴミ処分の見積もりに来てくれた業者によると、この老夫婦はこれまでもあちこちで同様のトラブルを起こしてきただそうです。ああ、あの二人ですねって業者さん言ったそうです。これまで家を貸してしまった親切な人たちは役場や警察や弁護士などに相談したんだけれども、結局自腹を切って出て行ってもらったり、ゴミの山を残したまんま出て行ってもらったりして、まあいわば泣き寝入りするしかなかったわけなんですよね。しかし我らが松田さんご夫妻には希望が残されていました。それは祈りという力をお二人は持っていらっしゃったということですね。イエス様は聖書の中で約束していらっしゃいます。マタイの福音書18章19節、マタイ18の19、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。そこで中通りコミュニティチャーチでは松田さんご夫妻のために礼拝式で祈り、さらに全員で1週間の連鎖祈祷を行いました。すると確かに神様が働いてくださったんです。その週の連鎖祈祷が始まったその週の土曜日、つまり最終日ですね、この日に松田さんご夫妻が実家に行ってみると、なんとゴミがきれいに片付いていて、老夫婦はどこかに退去していたんです。聖書には人にはできないことが神にはできる、そのようにも書かれていますが、まさに神様が働いてくださったわけですね。二人の者が心を一つにして祈るならば、天の神様は聞いてくださる。この御言葉が実現したわけです。イエス様は私たちにも向こう岸へ渡ろうと声をかけてくださいます。そして必ずその御言葉通り向こう岸へ渡らせてくださいます。途中暴風がどんなに吹き荒れようとも、必ずイエス様が語られた以上、向こう岸に私たちは渡ることができるのです。それを体験するまで私たちは忍耐深く待ち望んでいきたいと思います。 神様の約束が実現した体験談は、松田さんだけでなく皆さんも大きいもの小さいもの合わせればもう数限りなく終わりになるだろうと思います。教会ではお互いにそれらを持ち寄って分かち合い、互いに励まし合っていきたいと思います。また書籍や SNS その他のメディアで紹介されている、中込み以外の教会のクリスチャンの方々の体験談も今私たちは簡単に触れることができる時代になりましたね。そういったものにも私たちは積極的に触れていきましょう。そうして確かにイエス様は約束の御言葉を守られる、そういうお方なんだという確信を深めて、恐ろしく感じるほどまでに感動を深めていきたいと思います。3つ目、イエス様は偉大な力を発揮なさるお方です。私たちに関心を持ってくださるお方、必ず約束を実現なさるお方、そして3番目に偉大な力を発揮なさるお方。イエス様は私たちが想像しているよりもはるかにはるかに力あるお方です。必要があればイエス様はその力を発揮し、奇跡さえも起こして目的を達成なさいます。もう昇天なさいましたが、アメリカの牧師でジョン・ウィンバーという方がいらっしゃいました。ウィンバー先生はもともとどういう神学的な立場だったかといいますと、新約聖書が完成してからはもう奇跡によって使徒たちの教えを牽引づける必要がなくなったと。だから今の時代はもう奇跡は起こらない、そういうふうに教える神学校の出身で、ご自身も奇跡だとか聖霊の賜物だとかそういう話には全く興味を持ってなかったんだそうです、もともと。ところがある時ルカの福音書を連続して解説するメッセージのシリーズが始まった時に、神様が心に語りかけてこられるのを感じたそうです。それはイエス・キリストは今もここに書かれているような奇跡を行うことができる、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じである、今もイエス様はこのような奇跡を行うことができるのだ、そしてそのことを教会の人たちに教えなさい、さらに毎週礼拝が終わった後癒しを必要としている人を講壇のところに招いて癒しを実際に祈りなさい、そういう促しを強烈に感じたんだそうです。最初はものすごく抵抗したそうです。そんなのは自分のスタイルに合わない、神学校でも教わってないし。でもその圧倒的な促しについに逆らいきれなくなったウィンバー先生は、いやいやながら神様の言う通りにし始めたわけです。ところが毎週のように癒しは今も起こると語り、癒しを祈っているのにただの一人も癒されないんです。そこで癒しというのはあくまでも神様が主体の働きでしょうと、神様のお働きなんだから神様がそう望まれない限り起こらないんだ、だから癒しが起こらない、癒しを祈ってもね起こらないことっていうのはあるんですよ、そういう言い訳を必ず最後にするっていうことを繰り返すのが常だったそうであります。呆れた人たちが次々と教会を離れていきます。メンバーの数は半分になったそうです。だからもうやめようと思うんですが、その度にやめるなという声が心の中に響いてくるんだそうです。そこで毎週のように癒しを祈り、そして癒されない言い訳を語るということを繰り返していらっしゃったんですね。そんなある日、あるメンバーの男性がぜひ我が家に来て病気で伏せっている妻の癒しのために祈ってくださいとお願いをしてきました。ウィンバー先生はその男性の家に行くと、ベッドで寝ている奥さん、もう衰弱して起き上がることができないその奥様の体の上に手をかざして、神様どうか この姉妹を癒してくださいとお祈りをしたんですね。そしてご主人の方に振り返って、いつも語っている通りどうして癒されないのかを説明し始めました。するとその男性は怒ったりがっかりしたりするどころかニコニコしていたんです。そしてその視線はウィンバー牧師の後ろに注がれている。ウィンバー先生が振り返ると、さっきまで起き上がることさえできなかったその奥さんが上体を起こし、そして立ち上がっている最中でした。つまり癒しが起こったんです。その日以来、礼拝式の後の祈りで続々と人が癒されるようになりました。なかなか奇跡が起こらないと、問題が解決しないと、そのうち期待すること自体を私たちは諦めてしまいたくなります。それでもウィンバー先生が神様がお命じになった通り癒しを、奇跡を求め続けたように、私たちも諦めないで期待し続け、神様が介入してくださるようにと祈り続けていきましょう。もちろんウィンバー先生の言い訳ではありませんけれども、奇跡の主役は私たちでなく神様です。あえて奇跡を行わないという判断を神様がなさる場合もあります。しかしその場合には、癒されるよりも、奇跡が起こるよりも、もっと素晴らしいことが私たちの人生に待っているんです。私たちは神様には偉大な力があることを、たとえ問題解決がどれほど遅れたとしても、私たちの願った通りに状況が進まなかったとしても、それでも信じ続けていきましょう。その時私たちは人生において神様の素晴らしい力を体験することができるようになります。そして恐ろしく感じるほどまでに感動を覚えることになるのです。私たちに感動を与えてくださるイエス様は、私たちに深い関心を持ってくださるお方です。必ず約束の御言葉を実現させてくださるお方です。そして偉大な力を発揮してくださるお方です。それを信じていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、嵐を鎮めるというとんでもない奇跡についての記事です。しかしそれは2000年前、遠い遠い国で起こった出来事というだけでなく、私たちの人生の嵐と呼ぶのがふさわしいような、そんなひどい問題の中でも、あなたはその御力を示してくださいます。今問題のただ中にあって、悩み悲しみ苦しんでいる方がいらっしゃるとしても、あなたがその問題を通して素晴らしいことを行ってくださるということを信じる信仰をお与えくださり、それにより希望、平安、感動を与えてくださいますように。今週もあなたと共に歩めることを感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。